のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も山梨海市にあるラザウォークの駐車場よりお届けしております。本日お相手は私東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
時間的にはこんばんは、坂本です。
こんばんは。なんですかね、
まだちょっとこんばんはに早い。
4時です。もう間もなくカーナビというか、よくわからないカーナビかな、
カーナビというかよくわからないカーナビかね。
あれじゃないんですか、なんだ、電波じゃなくて、
あのレーダーとか。
レーダーじゃないんですか。
あっちの方も言います。
4時です。
だから、ね、たまに2人同時に言ったりします。休め休め、
その言い方するんですか。
そうそう、
生意気な。
うん、
まあまあ、でもこの山梨の方も日が陰ってきて、ちょうどいい感じになってきてような気はしますが、はい、今日は富士山はやっぱり見えず。
今日はちょっと天気悪いのか、その大気が不安定ですよね。まあ台風近づいてるっていうこともあるんでしょうけども、ね、
そんな感じなんですけども、うん、まあしばらくね坂本さんと会ってなかったんですよ。
ひと夏ね。
ひと夏ね、うん、
その間のヒロさんとね、
うん、まあやってはいたんですけど、
ヒロさん、俺でも長田ヒロさんと会ってないわ。
まあ何にも会ってないですよね。まあでも転勤する年には、
うん、
午後4時です。
そうです。
です。
だから2年ぐらいかな。
そう、3年か4年ぐらい前かな。
うんうん、変わってないでしょヒロさん多分。
まあまあ変わってないですね、
うん。あのタイプの人は変わらないんです。
ずっとね。
うん、
そんな坂本さんなんですけど、今回は。うんうん、まあね、最近アルスマグナさんのことはあんま言ってなかったんで。
まあ言ってなかったよ。まあそうか。
まあ平成ジャンプに浮気したり
とか。いや、平成ジャンプに浮気ではないですよ。
はあ。で、小林幸子もなんか他のことやったりとか。
小林幸子さんは別にアルスマグナには何の関係もない。
関係もないんですか？
はい。
はあ。一緒に曲出したぐらいで。
いや、小林幸子さんは黒幸子さんとは違いますから。
ああ、そういうこと。そういうへりくつ言うんだ。
いや、へりくつって。
で、映画はいつ？
今日です。
今日？あ、行かなきゃ。
いや、行かなきゃって確か
に。そんな日なのに、うん、ラジオ撮ってていいんですか、僕と。
いや、だってあなたよ、読んだじゃん。
いや、読んだけど、うん、今日アルスマグナから無理やって言ってくれたら、日にずらしたのに。
いや、アルスマグナの映画があんねん。どこで？東京。ああ、じゃあ、ついでにっていう話になるでしょう。
ああ、まあ、ついででも全然いいんですけど、見に行きますけど、僕も。え、実際東京しかやらないんですか？
そんなにやらないですよ。全国9カ所ぐらいかな。
あら、大変だ。
しかもね、上映がね、その1日1回とか2回とか、そんなんなんですよ。
あ、それは大変ですね。
うん。だから、それ、霧の縄みたいな感じではないんです、もちろん。
とりあえず、だから、劇場公開作品って無理やり出すために出してるみたいな。V シネみたいなね。
ああ。
というアルスマグナの話も今日はするのかな、うん、
そうですね。
はい、すごいショックを受けたんですけど。
ショック、
うん、いや映画って、そのアルスマグナの映画ってね、
アルスマグナの映画にケチをつけ、
全地域ほぼ一軒一貫上映ぐらいはしてくれるんじゃなかろうかと思ってたんです。
いや、そこまでではなかったはずですよ。
え、本当にだから劇場公開作品って言いたい。
いや、でも それほどひどくもない。
ない。
うん、
13?14
ぐらい
?14 巻。
でも、ね。
各ブロックに1巻みたいなね。
だから前ほら、あんだけ人気のあったというか、うん、前言ったあの、響きユーフォニアムっていうアニメ映画あったじゃないですか。うん、あれでも長野では1巻だけでしたからね。
まあ長野だからそう仕方がない
じゃん。長野だからって長野に喧嘩を吹くのか。
いやいや。
だから、まあね、その、最近は格差がすごくてさ。
うん。
映画のね、
うん、
もう300巻、君の名みたいに300巻で上映するものもあれば、もう本当に東京と大阪のみみたいなやつもいっぱいあって、うん、しかも上映も今シネコンなんで、1日1回だけとかいろんな複雑な
組み方しますからね。
組み方しますからね。うん。うん、だから、そこはまあいいんですけど、僕はびっくりしたのが、
う
ん、ブログかツイッターかなんかで、アルスマグナのその映画。
うん。
撮りますよと。今日から。
あ、今日から撮る。
っていうその
公開は今日なんです
ね。あ、公開はね、あれなんですけど、ね、その今日から映画撮影しまーすみたいなやつがあったんですよ。
はいはい、
あ、いよいよ映画を撮るのか。
うん、
で、3日後か4日後ぐらいに、
うん、クランクアップ
って。
3日？何それ、ドキュメンタリーにもなってないじゃん。
で、それが。
わかったし、2次元と3次元行ったり来たりするから、うん、実写の部分少ないんだ。
だったらいいんですけどね。
あ、だったらいいの。
まだ見てないからわからないんですよ、正直。ただ、その3日ぐらいで撮り終えた映画に、
うん、
過度の期待をするのはどうなのかと。自慢じゃないですけど、ソフトオンデマンドでももうちょっと時間かかってると思うんですよ。
まあ、でも3日ぐらいじゃないですか、ソフトオンデマンドでも。
そう、あ、まあ、実際のところね、絡みのシーンは1日ですよ。
人妻温泉旅行とかだったら、
うん、まあそうだと。
1泊2日みたいなね。うん、
まあだから、その、うん、そこまで過度の期待は、もちろんね、だから、その、アルスマグナ危機一髪に、君の名とか4月は君の嘘みたいな期待はしてないですけども、
3日間で済ませることだから、24みたいになってんじゃないですか。
あ、そんなかっこいいね。
かっこいい。いや、だって3日間で72時間。
まあだから、うん、もう脚本次第だと思ってます。
分かった。ドキュメントは72時間撮ったんじゃないですか。
じーっとその練習所の風景。
そう、
じゃあし
、パク・イト君はって言って、
いや、そうやったらそれでいいですよ。そうやったらそれでいいんですけど。
財閥の御曹司なんだって。
でも危機一髪っていう名前ついてるんですよ。
72時間の間なんかあるんですかね、
解散の危機が。
ああ、スマップ解散みたいなのあるじゃないですか、あのなんか24時間テレビとかでやってた。
まあ、ああいうの、ああいうのか
も。ああいうのじゃないですか。
だったらいいんですけど、まあまあだから、あくまでやっぱこのファンしか見ない、本当にね、別に新海誠さんみたいに誰でも楽しめる映画ってわけじゃなくて、本当にメイトのために作った映画なんで、うん、別に動いてりゃそれでいいんですけど、
うん、
はっきり言えば
スクリーンで見れたっていうの
が、ね、そう大きいパック君が見たいっていうだけの話なんで、
うん、
映画はいいんです、
うん、
ただまあアルスマグナをね、うん、まあメイトというかファンになりまして約2年半ぐらいか、
うんうん、
ずっとですよ、もう見てきて、
うん、
ライブもずっと見てきまして、
うん、
一番最初にそのね、梅田の元バナナホールの赤楚で見た時、
うん、
それからクザでリリースイベント行った時、多分僕は結構ディスってたと思うんです。
ディスってたかな。
あ、もちろんそのアルスマグナ自体をそんなにディスってることはないんでしょうけど、
運営をディスってた。
運営をディスったり、うん、その見せ方をディスったり、その MC とか、
うん、
いろんなところでやっぱりちょっと
まだまだダメ出ししてましたね。
まだまだだなっていう話をしてたじゃないですか、
うん、
でそれから去年そのね、ついに武道館が決まりの、うん、みんなでこう武道館どうなんねやろ、武道館のお客さん集まんねやろか言いながら、まあ武道館も成功し、
うん、
で今回の夏のツアーは、
うん、
もう東京とか、もう札幌とか大阪とか、もういろんなとこで13回公演かな、
うん、
やりまして、大阪は2日間、
うん、
東京も2日間かな、で最終日が名古屋だったんです、
うん、
で今回僕大阪2日間と名古屋に行きまして3回見まして、アルスマグナのライブを3回見まして、うん、いや思ったのが本当に成長しましたね、
うん、
最初に見た赤楚のライブの時とこの今年のライブもう別物ですね、
うん、
最初のライブは正直言って、うん、まあ、1時間半ぐらいのうち50分ぐらい辛かったんです、
うん、
ちょっともう途中のコントというかその MC もっていう感じ、客いじりも、うん、だから女の子たちはいいんでしょうけど、男の僕が見ててね、
うん、
うん、ちょっとなあしんどいなとか中だるみだなっていうのはあったんですよ、
うん、
それは去年のライブでもまだちょっとありましたし、 まあ、武道館はちょっとまあ全然別な、もうあのプランチタイムっていう事務所全員がもう何十人も集まって作るやつだったんで、そんなことはなかったんですけど、去年のライブでもちょっとやっぱり中だるみじゃないけど、うん、ちょっとそういうコントが長いなとかあったんですけど、今回のライブはほぼそういうのなかった。
無駄がない。
無駄がない。本当に一級品のエンターテインメントなグループになったなみたいな、
うん、
ぐらいな感じにやっぱり成長するんですね。テレビ出たりとか、
うん、
ライブやってたりとかすると、あのね、コントが面白くなりました。
コントって何するんですか？寸劇するんですか？
寸劇するんです。
うん、
ちょっとした寸劇をするんですよ。
うん、
毎回ね、
うん、
毎回するんです。で、去年もやってたんです。その夏休みの寸劇的なやつもやってて、うん、で今年はコンセプトが不良だったんです。
不良。
うん、だからもう初っ端からアルスマグナが、
うん、
あの特攻服着て出てきたんです。
それは面白そうですね。
ほんで、
パラパラ、いや、いつ
もハンドルだけ持ってパラパラパラパラみたいな。
いつもここからでしたっけ？
そうそうそうそうそう。うん、まあ自転車っぽいやつに乗って、まあバイクのつもりでね、パラパラみたいな感じで出てきて、ほんでビーパップみたいな歌を歌ってくれたんです。まあこれは今度のシングルのカップリングになるみたいなんですけど、
うん、
でそれに応じた寸劇というか。ちょっと決闘するよみたいな、
うん、
喧嘩するよみたいな、
台湾反応かよ、
そうそうそうそう、決闘だみたいな、
うん、
そのコントがすごい面白かった。
うーん、
普通にコントとして見れたんですよね。ツッコミも上手なってるんですよ、やっぱり。
うーん、
前までボケとツッコミの間がちょっとうーんうーんって思ってたんですけど、まあ、それも良かったんです。コントも良かったし、で何が成長したかなって、あの最初のライブ行った時は半分ぐらいボカロの曲を歌ってたか踊ってたんです、
うん、
人、要は人のやつね、
うん、
もう今回は、まあ、ボカロはもちろんあのダンスグループなんでちょっと使うんですけど、自分たちのシングルをもちろんやるんですけど、うん、やらないやつもあるんですよ。
ん、
前までは持ってる曲全部やっても足りないからボカロや、
余るってことね。
そうそう、でも今はシングルですらやらないんですよ。
うーん、
秘密を頂戴とか魅力とかもうシングル曲ですよ、
うん、
をやらないんですよ。
捨ててるんだ。
もうそんな時間入れる時間がないから。
うーん、
もうだからサザンで言うところの愛しのエリーは歌うけど、チャコの海岸物語はもう入れないみたいな、う
ん、
それぐらいな感じ。曲のあの取り捨てというか、ああ曲がもうその全部入れられないんだな、シングルもっていうぐらいな感じになりましてですね、ああもうそこだけでもすごいなっていう。で、たまたまなんか大阪の2日間は、
うん、
あきらくんとたすきくんの誕生日だったんです。
うん、あ、同じ日なんですね。
あ、別々、2
日間で、
2日間がそうだったんですよ。いやーでもね、明治見てないから分からへんと思うけど、
全然分かんないですね。今聞いてて、
たつきくんで知ってる？
あ、分かりますよ。なんとかなのっていう人でしょ、白い髪の毛の、あじゃないや、白紫の人、
黄色、
あ、黄色の人ね。はい、藤井隆みたいな人ね。
藤井隆みたいな人じゃない、
うん、うん、
かわいい子、
うん、
うん、
はいはい、分かりますよ。
あの子がこの2年間で一番成長しましたね。
うん、
俺最初初めて見たけど、多分藤井隆みたいなと思ったんですけど、
やっぱりそうなんでしょ。
ちょっと思ったんですけど、うん、今回は普通に可愛い男の子でした。あれ、どうやったらああいう風に成長するのかな。
まあ本当にそういう役になりきったんじゃないですか。
あ、だから隙がないねんな。まあ元々ジャニーズっていうのもあるんでしょうけど。
あ、じゃあ元ジャニーズなんですか。
あの子元々ジャニーズらしいんですよ。
へ、
うん、で踊りはおそらく5人の中でどっちかというと足引っ張ってる存在だったんですけど、うん、もう今回の夏のライブとかは全くそういうのなかったですね。踊りも本当にうまくな、まあプロの人にうまくなったっていうのも失礼な話なんですけど、うん、
よりレベルは上がった。
あ、レベル上がりましたね。うん、やっぱりあの下手するとやっぱ若いだけあって、一番若いんで、いや若くないよ、一番若くないねん、設定上一番若くないんだけど、あの若いだけあって抜くんじゃないのっていう、
うん、
先生とかそのうちぐらい成長のそのスピードがね、やっぱり2年間の、言っても他の人はもともと上手いからさ、
うん、
ね、急 90点取ってた人が93点とか5点取んのと、うん、32点ぐらいの子がさ80点ぐらい取んのでは全然違うじゃないですか、うん、もう一人ドラゴン桜ですよあの子。ものすごい伸びたんで、であの子はやっぱりね泣かないんですよね。
誰が泣くんですか？アキラくんは泣くんですか？
意外と、
うん、
先生も意外と泣く、ソウくんも意外と涙ぐんだりする時もある、
うん、
パクくんもたまにやばいかなって思う時あるんですけど、タスキくんはないな。
あ、心がないんです。
あの子はほんまにねプロ可愛いですよ。
心がないんじゃないですか？
いやいやいやいや、プロ可愛いんです。心はあるんです。
心あるんですか？
心あるんです。いやでもね、まあ、もう今回その大阪のライブはね、その先生がちょっとエピソード言ってくれるんですよ。普段みんなが知らんようなエピソード言って、アキラはねみたいな、あの本番前にすごい緊張するんだよ、ね、もういつも誰とも喋らなくてずっと下向いてたりするんだけど、その時になんか言ってるなと思って、なんか言ってるんだなと思って、でその聞こえたのが、本番になったらメイトがいるからみたいなことを言ってるよっていう。
嘘や、絶対そんな言ってないよ。
言ってます、言ってます
よ。本番になったらメイトがいるからってお客さんでしょ？
そう。
何その、
アウェーだから。
自己管理。
テレビとかだから。
アウェーね。
そうそうそう。
はいはいはい。ああ、だから大丈夫と。
そうそうそう。
はいはい。まあまあ、わかる。自分のコンサートでメイトがいるから、いや、当たり前じゃんって思うけど、アウェーで言ってたね。
アウェーで。
アウェーでみんなが応援してくれるから大丈夫だよ。そうそうそう。
テレビだから緊張するけど、本番になったらメイトさんが。
いや、それを拝見しながら、カウントダウン TV を皆さん、2.5 次元ダンスユニット、アルスマガラでーす。
そうそうそう。
っていうのを言ってるわけですね。
そう。
メイトがいるからって。言えよ、それぐらい。
何を。
いやいや、まあいいよ。
はい。緊張しいなんですよ。すごい緊張しいなんですよ。まあまあまあ、
なるほどね。ま
あ、そういうエピソードを、こう、まあ、1日目、2日目。
はいはいはい。まあ、ちょっとメンタル大丈夫かなと僕も一瞬ちょっと握手した時に思ったから。
僕も思いましたよね。
ちょっと目泳いでそうで疲れてるなと思ったから。
そうそうそう。で、タツキ君も最初、本当の踊りが下手で、もうほんなこんな入れて大丈夫かなと思ったけど、みたいな話をしてて、まあでも頑張ってるみたいな話で。まあそこで、まあメイトは全員涙ぐむわけですよ、もちろん。まあね、とにかくまあアルスマガド本当によく成長したこの2年間で、うん、あのついてきてよかったと、
うん、
目の付けどころが本当によかったと、
うん、
自分で言うのもなんだけど、
うん、
目の付けどころというかたまたまおただけやろって話やねんけど。まあそれより何よりです、
はい、
問題はですよ、そこじゃないんです。今年のライブは本当によかった、素晴らしかった。
よかったけど問題あるんですね。
あるんです。
ほうほう。
あのアルスマガドは本当によかったし、タツキ君はすごい成長してるし、5人のもう息とか、もうその、まあ、もうコントというか、そういうのも、だんだんだんだんほんまグループとして成熟してきてます。
うん
うん、ね、垢抜けてて、年々みんなかっこよくなってますし。
うん、
で、去年ですか、ちょっと、ノギスで何度か、アルスマグナについて喋ったじゃないですか。うんうん、その時は、武道館に対して、これじゃダメだよ、
うん。
どうしたら武道館成功できるかって話をしてたでしょ
う。うん、
もう武道館成功しました、
うん、
ね、
今年はしないんですか？来年はしないんですか？
するんです。
あ、するんですね。2回目の
もう来年の3月に武道館も決定してるんです。
あら、
もちろん今年の冬にまたあのクリスマスに大阪と東京のゼップもやるんです、
うん、
もうこうなってくると、もう俺らがなんかこうしたらいいっていうようなことは何もないんですよ、
うん、
こうしたら売れるよとか、
売れてんねんはもっと売れてるでしょうしね。
うん。もう、まあ言うても、もうそこそこ認知もあるわけじゃないですか。
うん、
もう CD とか出したってオリコンの必ずベスト10には入ってくるんです
。入るんですか？
6 位とか5位とか。
初週、最初の週だけは。
うん。最初の週だけはってもみんなそうやないか。
はいはいはい、
うん。もう特に僕らみたいな素人が、なんか言うレベルではないんですけども、うん、ないんですけども、ただこれからどうしたらいいんやろ。
ドラマでも出ないとダメなんじゃないですかね。
どういう？あの格好で。
あの格好では出れない、
ね。結局あの格好で出れないっていうハンデがあるじゃないですか。
そうなんですよ。
昔ほら仲間由紀恵とかが例えば夜中にドラマやったりしてたでしょ。美女と野獣かなんか忘れましたけど、なんかいろいろそういうドラマにたまに出てるんですよ。
うん、今も。
うん、
へえ、
たまに出てるんですよ。舞台も出たりするんです。
はあ、
気づかないでしょ。
あの大瀬さんとかっていう人が出るわけ
ですね。そうそうそう。でも気づかないでしょ。
気づかないですね。
明らかじゃないから。
うん。
ここが痛いんですよね。 結局のところ
まあアルスマグナの持って生まれた GO ですからね、多分 2.5 次元って言っちゃってる以上。
そう、だからメリットでもあり、ここまではメリットだったと思うんですよ、
うん、
ここまではね。でもどういうのかな、新海誠さんが今までのね、
うん、
作風からこうガラッと変えて君の名はを大ヒットしたわけじゃないですか、
うん、
どっかでやっぱりその作風は変えるわけにはいかないんですけど、
じゃあアルスマグナは例えば来年、今年をも来年の何月をもって解散しますって言って、そこはアルスマグナじゃないユニットとして4人をすっぴんで出せばいいんじゃないですか。
4人ってないやねん。
え、
4人ってない、5人やろ。
5人ね、
うん、うん、それアルスマグナちゃうもん、
うん、アルスマグナじゃないけどアルスマグナの中の人がやってるユニットっていうの出せばいいんじゃないですか。
だからそのアルスマグナの中の人がやってるユニットっていうのはウェバーだったりコロッコだったり電撃チョモランマだったりさもうすでにあるじゃん。
だからもう一回アルスマグナの皮を脱げばいいんじゃないですか。
だから脱いだやつがもうすでにあるやん。
あるけどそれでもう一回寄せ集めたらいいんじゃないですか、
その5人も。
うん、
コンちゃんは
新アルスマグナってコンちゃんはいいじゃないですか別に。
いや、アルスマグナのままでないとあかんねん。
そりゃ難しいわ。
リューチェルとかいろいろおるやん。
そりゃ難しいわ。誰でも、
まあ俺はもう前から言ってるように、
だってそれあれでしょ、ロバート・ダウニー・ジュニアに、
うん、
アイアンマン以外でなんかやってくれ言ってるもんでしょ。なんか
まあそりゃクリストファー・リーブになんかスーパーマン以外でみたいな、
やってくれとか。
いやでもでも、
うん、
まあまあ微妙やねんな。まあ確かにこれ以上人気になると握手会もなくなるやろうしみたいなのもあるんですけど、うん、ただほらやっぱり芸能界って水商売と一緒だから、
うん、
現状維持じゃあかんわけでしょ、
うん、
ちょっとずつでもやっぱこうずっと上にね、
うん、
上がっていかないといけない世界なんで、そうなるとやっぱり
難しいですね。そう考えたら、
そう、今までは世間一般の認知を増やしたらどうやねんとか、もっともっとライブ上手くなったらとか、そのいろいろあった。だから去年俺らが言ってたよな、
うん、
まあ、下世話な話のやつあったじゃないですか。今回の夏のライブではツアーパンフもあったんです。
あ、よかった。
うん、
ま
あ多分明治が見たら何これみたいな
やつ、これでいいのみたいな、
そう、
やっつけ仕事しやがってみたいな。
まあ5人のインタビュー載ってるだけのパンフなんですけど、
ああいいな、
まあまあいいじゃないですかそれは、
うん、
初めてのツアーパンフなんだから、
ケース1枚もかかってないねみたいなね。
失礼だな。
いやいや分かんないけど
すごいいいカメラ、篠山紀信が撮ってたかもしれんよ。
うん
うん、いや分かんないけどね。うんだからそういうところはもう全部改良されてるんです、俺らが思いつくようなところは、う
ん
う
ん、よかった。上もしかし来たんだ。
そうでね、できるだけ地方の子が置いてけぼりにならないようにかどうかはわからないですけど、そういうニコニコ動画とかいろんなそういうね、動画サイトとかの発信とかもありますし、うんうん、もう俺らが思いつくようなことは全部やってはるんですよ。
うん、でも、
でも、もう一ランク上に。で、実際、今のアルスマグナのポテンシャルは、去年、一昨年よりもはるかに上がってるんで、十分。
でも今までそういう風ななりきりキャラでやってたとして、
うんうん、
成功してる人っていないですよね、そのままで。もうそれこそ世紀末ぐらい割り切ってずっと
普段も
髪をあげられですって
で相撲の解説、
そうそう、
横芯に入るぐらい
一言コメントで、アキヤくんがそのスポニチとかでこういう柱でちょっと競馬予想してみたいね、うん、
ああ
それぐらいになればアルスマグナいるよねってなるけど、
あ、も
っと40なってもまだ高校生かよみたいな。
いやそれはだって60なってもまだ悪魔かよって言ってると一緒でしょだから要は一人一人のポテンシャルをもっと上げないといけないってことですね、ある意味。まあ、結局のところ カルだけは残ることはあるけど、他のメンバーも一緒にっていうのは辛いですよね。
まあね、
そのデーモンとか、そのまあサンプラザやね、
うん、
カール・スモーキーなんかは結局のところボーカルしか残ってないじゃないですか、うん、ある意味
ダンスもいつまで体が切れるかっていうのもありますからね。
いや、少年だけ切れてますから大丈夫です少年だけ切れてるから大丈夫、
大変だと思わないしすんの
大丈夫。いや、確かにね、だからそういう売りはないかもしれないですね、
うん、
聞いたことないです。
じゃあ難しいんじゃないですか、解散しないと早く。
いや、解散はできないです。
うん、じゃあ、うん、クロノス学園戻るよって戻っていくみたいな。
何それ
です、解散。
なんでか、なんで解散に持っていきたがるの。解散しませんし、そんな解散ビジネスなんかしません。
解散ビジネスはしない、
しないです。
うん、
まだ先がありますから。
じゃあどうやって、
いや一回見ますか、
ほう
ライブ、
ライブ、
今のアルスマグナのライブを。
ほう、
言うてもあなたあの東京のダイバーシティ のリリーベしか見てないでしょ、
まあまあまあ、
しかも上から、
上から、
うん、
ほう、
一回見ますか。
体キレキレなんですね。
今見といた方がいいっすよ。
ああ、なるほど、はい、うん、
あの結構1時間半ね楽しいです。
うーん、
かなりあのコントも含め。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、その半信半疑なんですけどね。
いやいや、もうこれはね、見た方がいいです。今のアルスマグナはちょっと見た方がいいです。あ、でも結局口コミやねんけどな、
うん、
君の名みたいなもんで、
うんうん、
アルスマグナのライブすごいよっていう噂が立てばもっともっとすごくなると思うんですけど。そうですね、
まあでもいつでもドラマに出れるかっていうと出れないんですよね。
まあ、
あの白い髪とかで赤い髪で出なきゃダメな
わけでしょ。中の人で出るか、
うん、
まあ、アルスマグナとして出るしかないですよね。
うん、
まあ、俺はだからそのアルスマグナとして
カッコアルスマグナって大瀬なんとかカッコアルスマグナとか出てくれたらいいんじゃないですか。
そういう設定はないですか。
そういう設定はないよ。
大瀬カッコアルスマグナとかそんな設定はないですから。アルスマグナですから。
カッコプランチャイム。
まあまあ、うん、まあ、だからアルスマグナのまま NHK でそのダンス教室やるとかそういうのありだと思うんですけど。
うん、そうなったら多分、
うん、
60歳までアルスマグナができるかもしれないですね。
はあはあはあ、
その NHK に出れるぐらいまでなったら。
そう、 NHK に出る、まあ、だからそれも今年の紅白にかかってると思いますよ。結局のところあの黒幸子にかかってると思いますけどなかなかね、でももう武道館になっちゃうともう俺らがこうしたらいいよっていうレベルじゃないですもんね、
うん、
ただなんかもう今のアルスマグナのポテンシャルはもったいない、もっとみんな見ないと損だよっていう感じなんですよね、
うん、
前まではもう好きな人だけが見ればいいと思ってましたけど、
うん、
もっと認知度上がればファンも増えるかなとかいう感じでしたけど、今のアルスマグナはな、もうちょっとな、人気出てもおかしくないんだけどな。
どう考えてもやっぱりハードルありますね、 2.5 次元っていうのがここに来て、
まあ、しょうがないですよね、うん、でもその 2.5 次元のおかげでここまで来たっていう。
そうなんですかね。
でしょ、
2.5 次元で設定があるっていうのは重要だけど、うん、その 2.5 次元 の2次元がゴリゴリ動いたってわけでもないじゃないですか。
そうですよ。
でしょ、
うん、
でファンのメイトの人が描くイラストも、
うん、
まあ公式であり公式でないみたいな、公式でないけど公式みたいな感じになるわけじゃないですか。 2.5 次元なわけだから、もともと
そこのルールもまた難しいねんな、これな、うん、生物ルールを適用していいのかどうかって話。
生物ルールね、ありましたね、うん、そういうことね。
そうそう、だからそこも難しくて、なかなかね、もうそこも解放してやればいいと思うんですけど、うん、もうその事務所の方がね、なんかやっぱりこのすごいヒット曲が一発あるか、何かブレイクするきっかけがいるのかな。
まあ今なかなか難しいですよ。
木村カエラに頼むか。
木村カエラに頼むんですか。
パフュームみたいにちょっとあの
この曲が売れないこの世の中で。
でももう言うたら、まあパフュームとかもみんなそういう感じじゃないですか。
うん、
誰かに取り上げてもらうのがいいんじゃないですか。
うん、
だからあれでしょ、要はあの福山雅治とかが、俺最近アルスマグナすごいいいと思うんだよね。
え、なんすかアルスマグナって。
って言ってくれれば来るんじゃないの。
まあ同じ事務所にね、もっと有力な人がいれば。
うん、リリコ。
リリコ。
リリコでは
長時間運転しています。
してませんけどね。そうですね、うん、まあ口コミで少しずつ増えてるし、うん、ファンも年々増えていってるんで、まあ、僕らが心配することではないんでしょうけど、うん、もっと知ってほしいっていうのを。
それはアルスマグラのままで。
もちろん。
ああ。
俺中の人に全く興味ないのよ。
ひどい。
これまた別の女の人がいます。
いっぱい女買ってるんですね。
もう俺は中の人は本当に全然全くなんですよね、
はい、結構ツイッターとか見てたら中の人追っかけてる人多いじゃないですか、
うん、いやもちろんね、アルスマグナも好きだしウェバーもとか、うん、ねコロックもみたいな人もいっぱいいるんですけど、僕は本当にアルスマグナしか見てないです。
ああ。
プラスパクドル
どうなるか育成見てみたいですけどね。
いや最後まで、最後って最後ないけど、
うーん、
俺パクドルが来ると思ってたんやけどな。そんなに事務所がパクドルに力入れてないのよね。パクドルというかパクドル単体の方が売りやすいと思うんやけど、問題あるのかな。やっぱり
パロディにしてるからダメなんじゃないですか。
それがパロディかどうかも分からへんねんけど、多分
ほんまもの、いやほんまもんやけどパロディみたいな。
そう、そこ
ややこしいんですね。パクドルの場合は、
そうパクドルはちょっとややこしいんですよね。ほんまもんやったほんまもんやったでまだややこしいですしね。
もう何べんも言うと話ですけど、
本当に、あ、まあアルスマグナをなんか今年のツアーを見て本当にあれですよね。いやもったいないな、もっともっといろんな人に見てくれたらいいのにっていう。明治呼ばへんの後悔しましたもん初めて。
あ、そうですか。
うん、今までは
すごいねって言われてるんじゃないかっていうぐらいのもんだったってことですね。
そう、去年までやったら、うん、その明治呼ぶのちょっと申し訳ないな、うん、アルスマグナが好きだった別ですけど、興味ない人呼ぶの申し訳ないなレベルですけど、今年は全然知らない人でも行けました、
うん、僕がディズニーランドのエレクトリカルパレードとかパレードを見て、あ、すごいなって思うぐらいすごいっていう感じ。
あなたがディズニーランドのエレクトリカルパレードを見てどれぐらいすごいかって思ってるのかよく分からへんねんけど、
動きはるなと思って見てる程度。
それよりは上、
はるかに上、
それよりは上。
うん、
多分おそらく大阪の2日目だったら最後泣きながら黄色いペンライト振るぐらいになってると思います。
へえ、助けーって。
そう、
なるほどね。
うん、それぐらいにはなってると思います。それぐらい楽しい2日間でしたよ大阪。
ベタ褒めですね。
うん、本当に舞台が上手なったって、ダンスが上手なったんじゃなくて、そのエンターテインメントとしての舞台を作り上げるっていうか、その舞台が上手くなりました。見せ方が、まあ、この前 DVD で平成ジャンプ見てたんですけど、うん、まあ、ジャニーズはやっぱすごいじゃないですか、うん、その見せ方というかエンターテインメント、元もお金もかかってますし、うん、でまあ負けてはないですよ。
お、うん、弱小だけど、
うん、まあ、弱小、もうジャニーズに比べて弱小ですけどね、うん、はい、もうぜひ次のライブは用意しとくんで。
終わりました、
チケットを。
どう言ってうちの人に説明するかっていうのを考えないとダメですね。
なんで
ラジオの方ネタのために行かないとダメなんだ。
仕方なくね、
仕方なくねって、
うん、まあ説明の仕方は何でもいいですわ、
うん、
見てもらえば分かりますんで。
ああ、見れば分かる。
見れば分かります、見れば分かります。
口コミが大事なんですかね。
いや口コミが大事ですけどね、
うん、
ただまあ映画と違ってね、
まあ、ハードル高いですもんね。
ハードルが高いですからね、やっぱライブっていうのは。でましてやの外見があれなんで、
あれなんで。
ハードルが高いのはもう重々分かってるんですけど、
まあでも映画がね、うん、3日間っていうのをすごい、3日でどういう映画撮れるのかっていうのも逆に
ね、
興味津々ですよね。
そう、
それでも言っちゃダメやったんじゃないですかね。
何が。
いや、クランクインです、クランクアップです。さあ、アキラくんが言ってたんですか。
誰が言ってたのかな。でもツイッター上ではメイトみんなが心配してましたよ。
え、3日で大丈夫なの。
そうまあでも俺これ逆転ホームランになる可能性があるとちょっと期待してたんやけどね。
え、すっごいチープな映画で、すっごいクソ映画で話題になってとか。
いや脚本の勝利で
めっちゃおもろいみたいな。
めっちゃおもろいっていう、アルスマグナ危機一発 8週連続1位、現在興行収入56億とか、そんな、そんなんちょっと夢見たりしたんやけど。
キキ、まあ、全国13巻ではね。
まあまあ、いや、だからどんどんどんどんその上映
口コ
ミが増えていって、口コミで増えていって、最終的に240巻で、アルスマグナ危機一発が。
まあ名前がやばいですね。
そうやね。
危機一発でしょ。
だからもう、うん、やることなすこと全部昭和やから。
うん。なんか、もう本当にもう、吉川晃司海から追い出そうみたいな感じじゃないですか。
今時ジャッキー・チェーンでもつけへんよっていう。
危機一発。
感じになっちゃって。
狙ったのかな。
いや、狙って、もちろん狙ってます。
昔のアイドル映画のオマージュです。
オマージュです。もちろんオマージュです。
あ、じゃあ絶対追いできますね。
うん。だからもう、アルスマグナ危機一発、アルスマグナタンタンタヌキ、それぐらいな感じになってます。おそらくは。そう、アイドル映画ってそういうもんでしょ？
うん。
もちろん。アルスマグナのパンツの穴とか。
わー、見たいな。
ちょっと見たいですね。
うん。うん、
あ、でも、俺そういう方でもよかったな。
リバイバルしましたみたいな。
そう、5人が股間を抑えながら、
うん、辛抱たまらんみたいな。
もうメイトが許さへんけど、
ね、伊賀の顔もある的な。
そうそう、メイトが許さへんけど、
ね、いいな、見てみたいな。それだったら多分男の人も、
うん、
頑張れ
ってなるよね。
うん、
そう、男が応援しやすいような雰囲気がまだできてないんですよね。
だって良い子悪い子普通の子みたいな感じできるじゃないですか。
できます。
アキラ君とソウ君とあと誰か分かんない
先生もいますから。
うん、
できます。
どうしたんだ。
そう、良い子悪い子普通のこのコントをやればいいんですよね。
できるんですよ、全然
ね。
うん、全然簡単にできると思います。
しかも見たはずやねん、中の人は。
おかしいな、時代交渉合わないけど。
まあ、
見てるはずですよね。
見てないかな、ギリギリ見てるかな、うん、先生は。
まあ、ということでね、うん、まだアドレスマグナは健在だったということが僕は分かってよかったです。
いや、ずっと右肩上がりですよ。ただその成長曲線が、この先ちょっと今までみたいな急上昇、この2年間は、正直急上昇だと思いますよ、
うん。
だってライブハウスから武道館までわずか1年半ほどで行ってるんですから。
まあ、そこがすごいですね。
うん、
まあ、音が決まってたんでしょうけど。
いやいやいや。
夢のないこと言うと。
いやいやいやいやいやいや。
1年ぐらい前から抑えてたんでしょうけど、プランチャイムの枠で。
ただまあ、それはそれで勇気あるよね。
うん、だからパパイエ勇気あるな。
うん、すごいよね。まあまあ、そこは、だこの後の成長曲線が、ちょっと、想像つかないんで、うん。
確かに。
そこはちょっと心配なんですけど、まあぜひ頑張っていただきたい。
はい、
また今月も。
うん。
リリーベが。
あるのね。
あるんです
よ。ああ、今度は何ていう曲を出すんですか？
エヴァエル。
エヴァエル？
うん。
L？
なんかよくわからない。まだ俺もよくわかんない。確かエヴァ L だった。
エヴァ L？
なかなかいい曲ですよ。
はぁ、
うん。東京のリリーベは来週かな。
うん。
休みのあたりだった。
うん、
あ、じゃあ来週は大阪です。
うん。
クズハです。
また。
また。また来週クズハなんで。ぜひ明治もクズハに。
ああ、もう大変だ。
え、チケット用意してますよ、
明治。いやいや、もう。
明治の分も。俺クズハ一人で行くんで。
ああ、頑張って。
いやいや、長野から一人で行くんで
頑張って。
あ、そう。
あ、そうです。
じゃあ東京の方行ってください。
あ、東京だったら、まあ時間多分つくと思うんでね。
あ、分かりました。
一、うん、人で。
あ、一人で。
怪しまれますね。
名古屋もありますけどね。
ああ、うん、だって大橋でやるんでしょ、多分。
東京大橋じゃないですかね、横浜とか、うん、ぐらいでしょう。
なるほどね、
うん。
まあちょっと伸び悩むと。
いや、伸び悩んではないんですけど。
これがどうしたらいいの？
そう。これからの方向性というか、もう目標というか、
うん、
ね。やっぱり、この先って、まあ、アリーナとか、ドームとかになってくるかもわからないですけど、
うん、
でもそういう先ではないでしょう。多分、うん、アルスマグナの目標とするところは。うん、その、箱が大きくなったから成功とか、そういう問題ではないんで。
いや、でもなんか個人的にはやっぱり今のままの格好でなんかしてほしいですよね。
そうですよね。
あのままでなんか出てくれるとかね。
そう、まあ昔そのね、大阪でやってた半熟男子みたいな、うん、その番組をもっとまともなスタッフの制作会社の番組、
うん、
今だったらもっと面白いのできると思いますよ、
うん、
本当に。
まあ、なるほど。いろいろ悩んでるってことですね、坂本さんもね。
俺がね勝手にね。
はい、
本人のは悩んでないから。
流れてる頃にはもうパラリンピックが終わっちゃってると思うんですけど、うん、まあパラリンピックでも美人アスリート、う
ん、いますね。
あの短距離の女の子は可愛いですし、柔道の人も綺麗かったし、
もう最近本当にあの僕、うん、腹筋だろう女の子に目がないんですよね。まあ見慣れてきたっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
まあバキバキなのはちょっとあれですけど、
うっすらとね、
うっすらと縦にこう追われてるぐらいの腹筋の女の子っていいですよね。
でもそれを生身で見たら、うん、ちょっと引くかもしれない。
あ、実際に、
うん、生身で見たことないじゃないですか。まだ言っても、
まあ、引くっていうか、
ビジュアル的には綺麗ですよすごく、う
ん、ただあのお互いの裸見せ合うことないですから、
うん、まあまあ心配しなくてもね、うん、
心配しなくても、でももし万が一よ、まあ自分がこういう状態じゃなくて 若い時に出会ってそういう女の子と、まあ別にパラリンピック関係なくそういう腹筋あるようなアスリートの女の子と知り合った時に、
うん、
自分の体を見せられないですよね。
自分頑張るでしょうね、
まあ、頑張っても
負けてられねえってなって、
いやいや頑張っても
それ 割れるぐらいまでにはなるみたいな。
それで割れる、
いや割ると思う。
いやだからもう、
もしも自分の彼女が
電気消してい
や暗くて嫌みたいな、
そうそうそうそう、
いや絶対頑張ると思うよ。そうなったら
向こうはだって普段から脱ぎ慣れてるからさ、
うん、
パッパって、
じゃあ興奮しないかない
やでももう脱ぎ慣れてるっていうか、ほぼ下着みたいな格好で走ってます
ね。逆に恥ずかしいから相手が電気消してって言うかもしれないですよ。
そう言ってほしいわ、
バキバキだから、
うん、
でも触ったら分かるんですよ。あ、シックスパックってこのことかみたいな。
それはそれでいいんじゃないですか。
あ、
そのか俺の腹は絶対触るなっていう。
ああ、そういうね、
うん、
取り決めよう、
うん、
いやいやいや、んでまあ綺麗な人もいるんですけど、うん、これ1ヶ月の前ですかね、
うん、
感動ポルノっていう言葉が出てきて、あれはなんかのアメリカかどっかのテレビ番組で、
うん、
言ったのを、バーリパラって教育テレビでやっている、
うん、
なんだろう、障害者をバラエティみたいな番組があるんですね、
うんうんうん、
でそこでその外国のテレビの引用をして、我々はこういうことを感動、障害者を持って感動したいのを感動ポルノと呼んでいるんだよと、
うん、
いうことをまさに24時間テレビの裏で、
裏でね、
裏番組では出てきて、
同じ時間でね、
やるな NHK って。
NHK はもうすごいですよね最近、
うん、攻めてますね、
うん、まあその字面がね、
うん、
ポルノっていう字面がやっぱり結構
インパクトがありますね。
インパクトがあるんで、なかなかやっぱりね、煽り文句としてはすごいなと思いますけど、
う
ん、まあ24時間テレビね、正直ね、
うん、
これ最近見てないんですよ。
僕も見てない。27時間テレビもも
う見てないんですよ。見てないんです。
しんどいもんだって、もう、うん、なんか見てて、
僕初めてというか、まあもちろん初めてなんですけど、
うん、
第1回見てたんです、小学校の時に、
うん、
3年か4年の時やったかな。もうそれも手塚治虫のアニメ目当てでした。
マリンエキスプレスか、
マリンエキスプレスかな、
うん
うん、ブラックジャックが出るっていうんで、
うん、
水目が通るともうそれ目当てだけだったので、夜中とかもちろん見てないんですよ、
うん、
で何年か続けて手塚治虫のアニメとかやってたんで、うん、それ目当てではずっと見てたんですけど、いつやったか、貝山民雄かな、
うん、
ああいう放送作家の人たちが、あんな全部嘘だよ、
嘘というのは、
うん、
障害の持ってる人
だから、そういう、まあ、ドキュメントの映像はともかくとして、うん、いっぱいなんかあの時はファックスみたいなんとか手紙はがきを読んでた
り、ああ頑張ってくださいみたいな、
頑張ってください、うちの おばあちゃんも寝たきりでずっとこの24時間テレビを楽しみに1円玉を1年間貯めてましたけど、先月亡くなってしまいましたとか、うん、そういうのは全部俺書いてたよって言って
から、影山民雄さんは言ってたんですね。
影山民雄がアルバイトであれね、お金もらえたからずっと書いてたんだよね俺、
ファックスで送って、
そう自分でハガキ書いてみたいな、
うん、
まあまあそんな当たり前って当たり前なんかもわからんけど、うん、
そんな都合よく来るもんとも限らないしね。
そう、しかも第1回なのに、
あら第1回からさ、そうじゃないですかだって ネットラジオでも、ね、メールいただきましたってお前ないやろってあるじゃないですか。
始まって半年ぐらいでね。
うん。
俺らが本当のメールもらったの何年目やみたいな。
まあ本当そうですよ。
うん。まあまあもちろん、まあ分かってはいますけども、分かってはいますよ。ね。もうりょうさんも言ってましたけど、電力の電力のリクエストのベスト30曲をすでに用意したの都市伝説みたいなね、
うん
うん、分かってはいますけど、ただそれをその影山さんに聞いたのはまだ若かったからかな、
うん、
まあ、そりゃそうだわなみたいな感じで、
うん、
ちょっとずつ24時間テレビからこう離れて、懐疑的になって離れてい、うん、ったっていうのと、
うん、
なんかいつの頃からかね、まあ、27時間もそうですけど、無理やり縄跳びやったりとか、
うん、
100キロ走らせたりとか、いろいろあるじゃないですか。
まあ、あれも広い意味では感動ポルノになるんでしょうね。ちょっと違うと思うけど。
もう、要はね、別に障害でも何でもないけど、
うん、
とりあえずちょっと無理難題を押し付けて、
うん、
っていうのがね、あったりとか、まあ、今年はあれですか、ちょっとハンディキャップなる男の子を富士山登らせるっていう、台風来てるけどねっていう、
なんかね、
うん、まあ、あれはもうどこまでほんまかどうか分からないけど、ちょっとツイッターでね、動画がね、
うん、
ちょっと
お父さん
厳しいお父さんが、うん、まあ、実際は厳しくしないとダメっていうのもあるでしょうけどね、もちろん、うん、
まあ、厳しくしないと逆に怪我しちゃうかもしれないから、
うんうん、ただまあ天候で富士山登らすのはどうなんだとか、いろいろあるのはあるんですけど、まあ感動ポルノっていう言い方はどうなんでしょうね。
いや、中華ね、ああいうアンケート見てたら、その障害の持ってる人が何かやるのを見ると感動するとかっていうので、うん、結構感動するっていう人がいるらしいんですよ。
いるらしいですよね。
らしいですね。僕らから見るとなんか見てると、あ、なんかちょっと見ちゃいけないもの、正直言うと見ちゃいけないものを見ているって感覚になって、
うん、
外テレビの電源切るっていう方が多いんですよね。
そうですよね、うん、だからまあ見ちゃいけないものっていうのもダメなんでしょうけど、そのね、
辛い、
その何か臭いものに蓋をしろじゃないけど、
うん、
隔離しろ的な思想じゃないかって言われると、まあそう、それに
近いでしょうね。
近づくかもわからないけど、うん、見てて辛いっていうのはもちろんありますよね、
うん、だからこの前でもあれ本当やったかどうかわからないけど、ダウン症の子にパーフェクトヒューマンを踊らせるって、
うん
うん、それはバラの方で、
うん、
I'm perfect human、 お前のせばきじゃねえかっていうのは、
うん、
ギャグとして成り立つのかどうかって言われると、まあ本人がやってたんやったらいいかなと思うけど、それも僕らは一瞬笑えない瞬間があるんですよ。バリバラを見てても、
まあね、
結構辛いでしょあれ見てて。
ああ、まあそうです。ただまあ僕はどっちか言うと、コビトプロレス擁護派なんですよね。
コビトプロレスは全然僕も
いいんですよね。コビトプロレスはいいんですよね。でも、なんでコビトプロレスなくなっちゃったのって思う方じゃないですか。
うん、
でも、さっき言ってたような方、パーフェクトヒューマンの方は、
うん、
見てたら辛いっていう理由で、
うん、
チャンネル変える、
うん。
でもコビトプロレスはいいじゃないか。何が違うのっていう。
自立できてるのと自立できてない違いであるんじゃないですか、多分。
そこもね、だからね、わからないですよね、実際のところ。まあ、コビトプロレスは、僕らが、まあ、擁護するとしたら、
うん、
彼らの仕事でしょ、
うん、
彼らはそれでご飯食べてるじゃないか。
うん、
っていう、その今、擁護というか、そういう仕方をするじゃないですか。うん、じゃあ、足なくしたりとか手なくしたりとかして物乞いしてる人も、あれも仕事じゃないのって言われると、
まあ微妙ですね。
仕事になってりゃね、
なってりゃね。
実際仕事になってる時期もありましたよね、戦後とか、うん、まあ、俺が小さい頃でもまだいましたよね、傷、
うん、
痍軍人の人たちが天王寺とか京橋駅にもいましたけど、まあこっちが勝手に 判断してるのかな、うん、この人は良くてこの人はいいとか、
まあ身勝手な
判断なんでしょうけどね。なんでしょうけどね、
うん、
まあだから今回の、まあ、パラリンピックでもまあ、分かりやすいって言うたら失礼ですけど、例えば足がない、
うん、
すごい細かく分かれてるじゃないですか、うん、膝から上か膝から下かとか腕がどっからないとかでもういろいろランク分かれてる。でそういう人たちは見れば分かるんで、こうハンデを見れば分かるんで、頑張りも分かりやすいじゃないですか、
うん、
片足なくしてるのに陸上に挑戦して今では走り幅跳びの選手になるとか、うん、もう半身が麻痺したけど車椅子で陸上なりバスケなりラグビーなりそういうのに、ね、うん、行くっていうのは本当に分かりやすいし応援しやすいんですけど、自閉症の部門とかもあるんですよね。
それって見れてないですね僕らね。
だからもう、ね、今回自閉症 その水泳の選手、うん、まあ、前回メダル取ったのかな、
うん、
で前回メダル取ったことによってものすごい注目が集まっていっぱいテレビとか新聞が来て、
うん、
でまあ言ったら病気じゃないのか、自閉症はなんていうの、うん、それがこうひどくなってコミュニケーション取れなくなってもう水泳やめたい、
うん、
ってなって、で、まあ、まあ今回なんとか立ち直ったって言うのかな、よくわからないですけど
立ち直って、
で、まあ、今回はまあメダルは取れなかったのか、でもそれでも4位に入ってきたと、うん、でも、もう失礼な、本当に失礼なんですけど、俺の方が悪いんですよ、こういうのは、俺の方が悪いんですけど、うん、事故で片足なくして義足で頑張ってる人を見て感動するじゃないですか、
うん、
頑張ったねとか、
うん、
出ない人頑張ったねって思うけど、その自閉症の人が頑張ってるのって、数値というか、伝わりにくいので、
うんうん、
感動ポルノになりにくいんですよね俺。
あ、そうですか。
そう、
お
俺は
自閉症の人がなんかいろいろ頑張ってやるっていうのは感動ポルノの最たるもんじゃないですかね。いや、むしろ僕らは、うん、どちらかっていうとこう上司下司のなんか不自由な人よりも、うん、
だから俺そっちの方が自分に置き換えられやすいんですよ。自分がもし足なくしたらどうしようとか。
そうだから逆にそっちは普通に僕は、うん、アスリートの延長線上で見れるわけですよ。
あ、そう、
僕はね、
僕はその足をなくしたとこから立ち直るの部分で、
うん、
あ、俺じゃ無理とか、
うん、
俺なら無理だなとか、俺がもしこの手なくなったら悲観して自殺するわとか、そういう
捉
え方をして、まあね、もうこの人の実際は経験もできないし想像もできないけども、この人の乗り越えてきたものを想像すると感動するわけですよ。
でも大体ああいう人って自立できてるわけ。僕の一個の基準は、その人が自活して自分で一人で生きていけるかどうかっていうところがすごい大きくて、基本的に僕らパラリンピックで今出ていて自閉症じゃない人ってとかの精神系の、まあ、なんだろうな、知能とかそっちの方が、障害ない人の方が、普通に見えるんですよね。
ああ、普通に感動ポルノとして見れる。
感動ポルノとしては見れない。見れないというか、普通のスポーツとして見えますよ、まだ。
あ、スポーツ。
そう。ただ、自閉症とかというと、ちょっと自活やっぱりできないじゃないですか。
まあまあね、
その人たちが頑張ってるよっていうのを見る方が感動ポルノになってんじゃないかなと思います、
うん、ああ、まあ
主には
感動ポルノになってるかどうかで言うと、そっちの方が感動ポルノになってるでしょうね。
ですね、
うん、なんていうか、そもそも本人がそのために頑張ってるのかっていう、
そう、誰かにやらされてる可能性も
あるし、
いや本人はやりたいって言ってるのかもしれないけど、
本人はそもそも注目を浴びたいのか、
それもよくわからない。
テレビで映りたいためにやってるの？ある意味ほら、まあこんなこと言うとあれですけど、義足の人ってそれ以外は僕らと一緒なんで、
うん、
注目されたりとかしたらやっぱ嬉しいと思うんですよ。応援してくれたり、だって普通に今日お客さんいっぱい入ってくれて感動しましたって言ってるじゃないですか、
うん、
パラリンピックでいっぱいお客さん来てくれたんで感動です、こんなたくさんの人の前で走れて嬉しいですって言ってるけど、 自閉症の人たちって別に
どこまでどうかっていうのが正直わからない。
別にお客さんがいっぱい入ったから今日はいつもより気合入るわってことにはならないんでしょう。
いや、わからない。それも
それもわかんないですよ。でも、うん、ただ終わった後のその日記とか見るとやっぱり嬉しいのはわかるんですよ、うん、すごい絵描いたりとかやったとか書いてあるし、金メダル取ったことをメダル取ったら嬉しいっていうのはわかるんですけど、うん、じゃあその後みんなの注目を浴びてテレビ局に呼ばれたりとか、
ストレスかかる、
ストレスかかるますしね。でもそれで無理やり番組作るのは、まあ、感動ポルノって言われてもしょうがない。
ないかな、とは思う。
ですよね。
うん。
そう、だから、特にあの、まあ、まだね、個人だったら、個人だったらね、うん、まだ僕、結構、いいと思うんですけど、うん、30人とかでやるやついるでしょ。
ああ。
みんなでよさこい踊ってみたりとか。
はいはいはい、ありますよね。
嫌なやつおれんのかなとか思うんですよね。
いや、いるでしょう、そら
絶対に
こんなやりたくないみたいな。
そう、そういうのとかね、
ありましたね。 AKB を踊らせるとかね。
そうそうそう。ね、まあね、そのそもそもあの人たちは人を感動させるために頑張ってるわけじゃないしって言われたらもうそれまでなんですけど、
やりたいって言ったのかどうかっていうのすらよくわからないし、
やりたいし映りたいって言ってるのかどうかもわかんないし、ね、ないし、
まあそれがわかったら苦労しないんでしょうけどね。
うん、まあもちろんパラリンピックに出てる以上ね、
うん、
見られたくないってことはないと思うんですよ、
うん、
分かってますからね。もう、いやでもそれも分かれへんか。
となると僕パラ、うん、今普段見てるダイヤパラリンピックの人って手がないとか足がないとか、うん、そういうので見るから僕はもう普通に、
まあまあ、ね、ある意味その使ってる器具の性能で
逆にあ、すごいここまでできるんだっていうのでそれで感動するっていう方は、
ね、まあまあそっちもありますよね。健常者が行かれへんところまでもう
すでに
行けてるやんっていう、
ある意味すごいじゃんって。
だって実際にあの両足にあの義足はめちゃうと普通の人より早く走っちゃうんですよね、
うん
う
ん、
もう今の時代は反発力がすごすぎて。まあ、もちろんその24時間テレビとパラリンピックを一緒にするわけにはいかないですけど、作りは全然違うので、うん、本当にもう純粋に競技をやってパラリンピックっていうね、その舞台に来ただけのと、最初から感動ポルノを、
うん、
まあ、ある意味ありきで感動させよう、この感動というか何というか何かその視聴者に感じてもらおうと思って作ってるんで、やっぱどうしてもそこに作ってるっていう言葉自体が、
うん、
別にドキュメントでそのまま垂れ流してるわけじゃないですからね、うん、パラリンピックみたいに結果的に感動のドキュメントになってるのはパラリンピックでしょうけど、
うん、いやまあでもやっぱりちょっと精神系と普通の身体系とは全然僕は論じる点が違うと思うんですよね本当は、うん、
まあそれもまただからさっきの俺と明治みたいに、うん、その見る人によってあの感動するとこと、うわこんなん陽明品っていうのと、うん、もちろん多分あの例えば富士山に登ってた子供の話でも、子供がいる名人と子供がいる俺では多分、
まあまあそうです
ね、見れるシーンが違うと思うんですよね、うん、もう俺見れないですしね、
うん、
だからこっちの問題ですもんね、感動ポルノにするかどうかって結構、うん、だから24時間テレビもまあ昔から言われてるけど、やらない善よりやる偽善って言われたらもうその通り、
もうその通りですからね、はいどうぞっていうしかないですから、
はいどうぞですし、実際まあ僕らの中ではもうようちゃちゃ入れますけど、笹谷良一、
うん、
って言ったらもうちょっと
戸島利用人日野用人
半笑い的な感じにちょっと捉えたりするじゃないですか。
でも日本財団は立派かもね。
でも日本中のそのね、
うん、
例えばレントゲンのあの車であったりいろんなことに寄付したりとか、うん、やっぱあの笹、まあ、日本財団昔の言ってるところの笹が財団がやってるその、うん、ね、配ってるっていうかばらまいてる金というか、
うん、
で助かってるのはやっぱり大きいじゃないですか、
うん、
すごい。そう考えるとやっぱいるのかな、
うん、
必要悪っていう言葉嫌いなんですけど、
うん、
僕最近あのちょっと思うのが、まあ、あの今回 の豊洲のね、
うん、
移転でもそうだし何でもそうなんですけど、まあ 財源みたいなのがあるじゃないですか、
はい、
でまあそれを日本中で取り合うわけじゃないですか、うん、いろんなところで、でやっぱその利益というか、まあ、今回もおそらくあるんでしょう、その豊洲に移転することによってあのなんか道路通すんでしたっけ、
うん、
ほんだそこでなんか利権がどうたらこうたらって言うじゃないですか、
まああるでしょうね、
まあ、利権っているなって思うんですよね
まあモチベーションですからね、ある意味ね、言葉は変えれば、
だから結局その例えばいつまでたっても日本のね無償奨学金ができないとか、うん、その待機児童問題とか老人ホームの問題とか、結局あそこに利権がないからでしょ、
うん、
利権があれば解決しますもんね、
多分ね、何もかもバックされるみたいなのがあれば必
死で、まあ、あっという間に集まってきますし、うん、なんか、まあ、必要枠っていうのはほんま嫌なんですけど、まああのね、あのビデオが復旧するには
エロはいるみたいな、
アダルトビデオは必要やったように、そういう24時間テレビは悪とは言わないですけど、偽善とも言わないですけど、アプローチ、
うん、いい言葉ですね、アプローチ、
その違う視点からのアプローチっていうのは、うん、あってもいいかなっていう、
うん、
要はね、あ、もしあそこに利権があれば、みんな集まってきますよね、
うん、
金の匂いに敏感な人たちは、で、まあ、実際集まってきてると思うんですよ、うん、24時間テレビには。まあ、あれを免罪符としていろんなことができるわけですからね、実際には、
うん、
でも24時間テレビは、まあ、外野で何を言おうがどうしようが、まあ、多分もう文化として根付いてるんで、
うん、
これから先も続いていくんでしょうし、
分かんないかな、うん、まあ、でもそれでもない限りはそういう人たちを見る機会っていうのはないかもしれないですからね。
そうですね、実際にあのじゃあパラリンピック以外であの義足のレースとか
見たことないもんだって。
車椅子バスケはたまにねちょっとあの漫画となったりとか、うん、意外に激しいのでっていうのでちょっと取り上げられたりしますけど、うん、車椅子バレーとか見ないでしょ。
ああすごいねって思いましたけど、
うん、あの座ってるだけのバレーとかね、うん、でもうそれこそあの視覚障害の方のマラソンみたいな、
うん、
あの伴走者がいるやつとか自転車とかなったら多分どこでやってんねんってレベルですもんね、
うん、
だから僕もボランティアで一回歩かないかぐらいですよ。その会場運営というか設営を手伝いに行くぐらいで、うん、実際に試合を見に行ったことなんかないですもん、
うん、
もっと盛り上げない、普段から盛り上げないといけない的な話がいつもなるんですよね。
いやでもそういうやつはビジェリーグさん盛り上がってないのどうやって盛り上がるんだよって
そうやねん
話じゃないですか。
なでしこですら盛り上がってないのにどうやって
盛り、あのなでしこで盛り上がらないんだよ。
そうなんです
よ、盛り上がるわけないじゃんって
ね。
うん、
もういっそのことはあのものすごい義足をつけてですよあのサッカーのそのハンデのある代表の方が日本の本間の代表より強いぐらいでないとね。
だったら見ますよ
そうそうそう、なんかシュート160メートルくらい打てるみたいな、なんかこう
もう決定機にすごい強いとかね。
そうそうそうそう、みんななんかあのコナン君みたいな靴履いててもうなんか、うん、そういうのでもいいかなっていう。まあ、逆にすごい決定機強そうやけどね。
そうですよね、
うん、
まあでもね、障害者スポーツ自体はやっぱりお金持ちの国自体がやっぱ強いっていうのもあるでしょうしね。
中国なんであんな強いんですか。
いやーなんでしょうね、
俺そもそも中国って、
うん、
テレビで見る限りハンディキャップのある人ってほとんど映らないじゃないですか。
そう映さないようにしてるんでしょうね。
でたまに中国からハンディキャップのある人の映像ってとんでもないハンディキャップの人が映ってくるでしょ、
うん、
なんかもうあの一日中逆立ちでないと足が腐るみたいな、なんかそんな感じの
人間的な、
そうそう、ほんなそんな感じのノリしか知らないので、パラリンピックになった時にこんなにいて、しかもこんなにスポーツしてるっていうのがイメージがね、
うん、
そこがびっくりしますよね。でもう一つあの、まあ、パラリンこのカンドポルノと関係ないですけど、
うん、
ドーピングってやってるの、
まあ、やってるとこあるでしょうね、まだ。
てかそもそも薬はいいんでしょ。
え、風邪薬とかはいいんでしょうね。
え、なんかいろんな こなんとか祭とか飲むはるでしょ、やっぱりハンデのある人とか。
ああ、ど、障害者スポーツの方でですか？
そう。
まあ、
ドーピングとか、そういうのをやってるのかな？
ドーピング
でメダル取り消しとかあんまり聞けへんねんけど。
ああ、そうですね。
うん。この前初めて、ほら、日本の銀メダルの人が取り消しになりましたって。
できないんじゃないですか、でも。やると。いろんな薬がいろんな反応出てしまう可能性があるから。
だからそこはどうしてんのかなっていう。
それに甘えてドーピングしてる人いっぱいいたりとかね。
うん。
結果的にドーピングしてることになるかもしれないですね。
まあもちろんね、その車椅子とか、その義足打撃とか、もう今はどっちかというと機械の方の戦いになってる部分もあるかもしれないですけど、うん、そういうのとかすごい難しいなと思って。
うん、あまりやってないような気がしますね。それともドーピングの薬の範囲がすごく細かくセグメントされてるとか。
健常者の方は厳しくね、もう本当にやってますけど、そこら辺もちょっとよくわからなくて
気になりますね、
まあ、24時間テレビに関してはね、もう正直見てないので、もうこれ10年以上どうなってるかも知らないですよね。
あね、
もうあのマラソンが嫌で俺は。
ああ本当にもうどうでもいいですね。
どうでもいいでしょ。一人で勝手に走りやと思うんですよね、あれは。いつか始まったの、
あれ。いつからでしょうね。20年ぐらい前からですかね。
視聴率が取れたんですかね。
感動するんでしょう。勝手に走って、
勝手に走って、頼んでないのに、で毎年のようにショートカットとかいろいろ言われるじゃないですか。
そう、見たよ、車の中出てくるの。
休んでただけかもしれないのに。
まあでもね、まあ、24時間って見つかなくなるんじゃないかなと思うんですけどね。
いつかなくなると、ああいう人たちが富士山登ったり泳いだり、よさこい踊ったりっていうのがなくなるんじゃない。
まあ別にやらんでもいいじゃないですか。
そう、かといって NHK のドキュメントは見てて辛いやつばっかりやしな。
まあ、あとは NNN ドキュメントとかね、
あ
っちの日曜の昼間やってるやつとか。まあでも感動ポンの難しいな。
まあ、昔ね、一回ちょっと取り上げましたけど、京都かなんかのね、お年寄りの、夫婦で、
はいはいはい、
奥さんの方がもう目も見えず、耳も聞こえずっていうね、でもちゃんとご飯も作って、料理も作って、ほんで、キーボードで会話もして、素直に感動しましたけどね。なんなんでしょうね、素直に感動できるのと、なんか引っかかるもんっていうのは。
なんか作りもんじゃないかっていう疑念がやっぱあるからじゃないですか。ドキュメント
奇跡の詩人的な。
そうそう。いや、ドキュメントでもう勝手にやってるやつと、こら、この目標があるから頑張れ、カメラ回ってるぞって言われると感動しなくなるんじゃないですか。
あ、そうです。ハードルはいらないんですよね、別に。特に。なんかやっぱりハードルで、例えばこう富士山の山頂がゴールとか、実際にはもう挑戦した時点で、いいんですけどね。
本当はそうなんですよ。挑戦自体が本当はすごいはずなんで。
もうそれが、到達しようがしまいが、ね、リビングで寝っ転がりながら見てる俺らが言うことではないですよ。お前ら挑戦すらしてへんからねっていう、そういう話なんですよね。無理やりその30回とか100回とか100キロとか、こう、ハードル決めて、この時間内にって。だって、まあ、チラッと見たんですけど、なんかジャンプやってて、あれ24時間テレビやったと思うんですけど、何の障害があるのか分かんないですけど、その小さいジャンプをやって、十何メートルか20メートルか目標ですって言って、で、飛んでたんですよ。で、1回目失敗ですって言うけど、その1回目の時点で俺絶対無理やと思いましたもんね。でもそれ無理やり何回もやらせてて、時間内に行くでしょうかって言うけど、いや、無理やろ。そもそもそこまで。まあ、もちろん緊張もあるでしょうし、普段と違う環境もあるから無理っていうのもあるかもわかんないですけど、いや無理やろ。なんでそのちょっと無理めのハードル、ちょっと無理めのハードルやって時間内に行かれんかった時のその心の傷じゃないけど、多分時間内に行かれんかったらその子の中では周りの人に申し訳ないとか、
まあ、あるでしょうしね、
いっぱい出ると思うんですよね、成功せんかった場合に。
きついな。
きついですよ、ある意味。日本代表みたいなもんやで。
本当や。
うん。
どうして枠の中に蹴れねえんだよ。
なんで空振りするのっていう。 頭おかしいんじゃないのって言われるじゃないですか、
うん、
俺ら実際蹴ったことないから分からへんねんけど、たかがあの枠の中に蹴るだけでしょっていう、
ちょっと置けばいいだけじゃんって、
そう目の前にゴールあるのにみたいな、う
ん、ねえって
っていう感じですけど、多分難しいんやろなやっぱり、
うん、
その失敗した時の後のこの、あのよく言われるところの心のケア
できてんのかな、
できてんのかな、
そっちが心配ですね、感動ポルノ以上に。
そう、いつもほら心のケアしてんのはあのマラソンした後のあの舞台裏だけじゃないですか、
うん、
だからそっちの方が若干心配ですよね。
確かにその後どうなったのか、
その後どうなったのかっていう、あと追いかけてくれよって思いますけど
ね。いやでも不幸になってる人もいなくもないんでしょうね多分。
そうですね、
あれさえなければって、
こればっかりはもう毎年あのネットとかでも賛否両論になるじゃないですか、
うん、
ほんでどっちからも賛否両論出るでしょ、
うん、
障害のある人からもいやこれがあるからとかっていうのもあるし、うん、いや現場ではこんな感じでひどかったです扱いがっていう話もあるし、うん、見てる方も賛否両論でまあ答えが出ないんですけど ね、うん、まあようやってますけどね。
いやすごいのはすごいんですよ、頑張ってるんですよ多分みんな、
うん、
うん、ただ無理にやる必要もないなと思うんで。
司会はいつもあれジャニーズがやってるの？
最近はジャニーズですね。
じゃあある意味ジャニーズのある種のジャニーズの中のある種のポジションでもあるんですね。
そうそうそう、20で出れるっていうのは
24時間の MC と紅白の司会っていうのは、
うん、
そうか、まあいろんな、まあ利権とまでは言わないですけど、
うん、
なんかいっぱい絡んでるんでしょうな、
辞めるに辞めれない
理由がね、
うん
うん、もし辞めんのやったら今までの全部言うよみたいな、なんかまあそういうもちろんなんかいろいろあるんでしょ
う、
う
ん、
うん、もう
なんかすごい闇深そうですねその話したら、
なんか複雑に絡まってるような気がするんですよ ね、
ああ恐ろしい恐ろしい、
うん、NHK 一言やからね、
うん、だからあんなこと言えるんだ、
あんなこと言えるん
だ、ジャンルポルノとかって言えるんだ、
あいつらだってなんかしがらみ何にもないもん、あるのはあるでしょ、お金だけでしょ、
うん、
ワンセグでも金払えよみたいな、
そう
受信料やからなそっちで勝手にスクランブルかけてくれよっていう話やけどな、
うん、
うん、
いやでも24時間テレビはやっぱ怖いな、そうなると、
いや綺麗事だけでは24時間のテレビ作れないでしょ、
うん、まあ、いろんなことしてるんでしょうね、
うん、だってそれこそ24時間テレビのスタッフが一番ハードル高いんですもん、
うん、
この日までにっていうこの日までに感動させろっていうのがありますからね。
いやそこはもっと物分かりいいふりしてみたいなとか言われてたじゃないですか、なんかああお菓子食べたいアイス食べたいって言ってても、うん、そこはお行儀よくここは黙っておいて、
それぐらいはね、
うん、
しないとね、
演出ですよね、
もうそこはもう作りじゃなくて演出の部分、うん、テレビですから、
ほら感動ポールのほらこういうことなんですよ、
まあまあしょうがないですね、
うん、
うん、
難しいなやっぱり、
うん、いや難しいですよこれは。